16度23度ニューヨーク曇り時々雨23度26度ロサンゼルス晴れ17度23度リオデジャネイロ晴れ16度21度そして東京です。曇りのち一時雨25度33度です。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順で世界の天気をお伝えしました。
午前1時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、新潟県の糸魚川市付近ではレーダーによる解析で午前0時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。そして新潟地方気象台は午前0時26分に糸魚川市にレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報を発表しました。新潟地方気象台が糸魚川市にレベル4土砂災害危険警報レベル4大雨危険警報を発表しました。お気をつけください。昨日西日本や東海を中心に気温が上がり、酷暑日に迫る危険な暑さとなったところもありました。今日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みです。引き続き熱中症への対策を徹底してください。今日日中の最高気温は大分県日田市と福岡県久留米市で39度、熊本市や佐賀市で38度、大分市や山口市、高松市、名古屋市で37度などと猛暑日が予想されています。今日熱中症の危険度が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと東京の小笠原諸島の合わせて23の都府県に発表されています。体に応える暑さが続きます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。暑さの影響です。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに8歳から97歳までの合わせて46人が熱中症の疑いで救急搬送されました。北海道根室市で今月23日に発生し、一時市内のほぼ全域のおよそ1万3000戸に広がった断水は、昨日正午3日ぶりに全面復旧しました。水源の沼の水温が高くなって藻が繁殖し、ろ過装置に詰まったことが原因と考えられるということで、市は再発防止に向けた検証を行うことにしています。3日ぶりに断水が全面復旧した根室市では、水道水を飲むことができるようになり、市民に日常生活が戻りました。80代の夫と2人で暮らす野村京子さん78歳は今月23日からの断水を受けて、給水所や断水の影響を受けなかった知人の家から水を自宅に運び、飲料水などとして使っていたということです。断水が全面復旧し、水道水が飲めるようになったため、野村さんは早速台所の蛇口から水が出ることを確認すると、ペットボトルに移して冷蔵庫で冷やした後飲んでいました。野村さんは、水道の水がないといろいろな面で不便でした。今までは当たり前だと思って生活していましたが、今回の断水をきっかけに水が大事でありがたいと感じましたと話していました。日米のドラフト会議で指名を受けていたアメリカジョージア大学の石川ケニー選手が大リーグレッズと契約しました。石川選手は茨城の明秀日立高校出身で、左投げ左打ちで、今シーズンジョージア大学で投打の二刀流でプレーしました。バッターとして48試合で打率3割3分6厘、ホームラン3本、21打点、ピッチャーとして10試合で14イニング余りを投げて、150キロを超えるストレートを持ち味に20個の三振を奪っています。今月大リーグのドラフト会議でレッズから13巡目で指名を受け、去年プロ野球のドラフト会議でもオリックスから6位で指名されていたことから進路が注目されていましたが、石川選手は25日、レッズと契約を結び、 オンラインで会見を行いました。石川選手は、間違いなく人生で最も難しい決断の一つだった。何度も話し合い、最後に自分で決めたと話し、オリックスに対しては私を信じ高く評価してくださったことは絶対に忘れませんと感謝の思いを口にしました。レッズでは二刀流を続けながらマイナーリーグから大リーグ昇格を目指していくことになり、これから始まる新しい挑戦にワクワクでいっぱいだ。早くメジャーの舞台でプレーしたい。石川ケニーを見に来たと言ってもらえるようなファンの記憶に残る選手になりたいと意気込みを語りました。石川選手はすでにアリゾナ州のマイナーの施設で練習に参加していて、今後マイナーリーグの試合で経験を積んでいくことになります。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。
7月27日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。北村薫作1950年のバックトス、朗読は内藤祐介アナウンサーです。今年の3月放送分からお聴きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ポール・アンカとニール・セダカの作品集です。ポール・アンカはダイアナ、ニール・セダカは恋の日記などをお届けしてまいります。3時台、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡、往年の名歌手、石原裕次郎さんの作品集のパート2です。朝岡瑠璃子さんとのデュエットで夕日の丘など、デュエットソングをまとめてお伝えしてまいります。4時台、絶望名言のアンコール放送です。水木しげるさんを取り上げた去年の8月放送分からお聞きいただきます。お話は文学紹介者の柏木博樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は北村薫作1950年のバックトスをアンコールでお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの内藤祐介です。今日は北村薫作1950年のバックトスをお聞きいただきます。少年野球で活躍する孫の応援にやってきたおばあちゃん。これまで野球の話なんてしたことがなかったのに妙に詳しくて、背景にはおばあちゃんの秘められた過去がありました。北村薫作1950年のバックトスです。テレビでプロ野球中継があり、カメラが観客席に向くと大勢の女の子が映る。応援するチームのユニフォームを着ているのは当たり前。頬にペインティングをしたり、仮想大会かと言いたくなるような凝った格好をしている子もいる。これだけ熱心なファンなら 当然ルールもわかっているのだろう。野球を知らないという意味で、打って三塁に向かって駆け出すという例が、時にジョークのように挙げられる。しかし、愛子はそういう場面を実際に見たことがある。中学校の体育でソフトボールをやらされた時のことだ。走ったのは真面目な子だった。決して受けを狙ったわけではない。こういうプレーはなかなか見られない。なぜかというと、まず当人が迷いなくそちらに走るものと思い込んでいなければならない。でなければ打席に立つ前に確認してしまう。おまけに当人の前のバッターが打ち一塁に走るのを見たら、その思い込みも崩れてしまう。その子の場合、確か最初のバッターだったと思う。白い紙に新しく筆を下ろすように、自分のルールで試合を始めたわけだ。考えてみると、ほとんどの人は左側のバッターボックスに立つ。三塁の方が近い。買い物に行くにしても、同じ洗剤、同じ値段なら、近くの店に向かうはずだ。打ってから三塁に行きたくなるのも人情ではないか。愛子はこの秋から少年野球の応援に出かけるようになった。息子の翔太が地元のチームファイターズに入ったからだ。愛子の場合、教わらなくても打ったら右に向かって走るのだということはおぼろげながらも認識していた。ただ、ホームランについてちょっとした勘違いをした。最初の練習試合のことだ。まず、記録係の山崎さんのお父さんが応援席にやってきて、律儀にグラウンドルールを説明する。山崎さんはメガネを光らせていった。外野のネットの真ん中に黄色いロープが渡してあります。ボールがあのラインより上に行ったら、ホームランです。なるほど。緑色のネットのほぼ中央に黄色い横の線が見える。ホームランというのが点になるものだと愛子は知っていた。さて、こちらの4番は体の大きな6年生。いかにも腕力がありそうだ。打った当たりはぐんぐんと伸び、黄色い線の上に当たり、下の植え込みに入っていった。しかし、打った選手は悠長に走り、拍手で迎えられている。愛子には不思議だった。家に帰ってから翔太に聞いた。ねえ、ホームランで1点でしょ？でも、まだ球が戻ってこないんだよ。もう一回りすればいいのに。翔太は小さな首をひねり、理解できない発想だなぁ。という。小学3年だが、小生意気な言葉を使う。こう続けた。球が行方不明になったら、一日中でも走れるじゃない。何点でも入っちゃうよ。そんなことないよ。人間だから疲れたらやめるよ。翔太はひねった首を今度は横に振り、それじゃあ、マラソンだか野球だかわかんないよ。確かに、塁間に給水ポイントはない。そんな、わけのわからないことを言っていた愛子だが、習うより慣れろだ。何度も足を運んでいるうちに、なんとなくルールも飲み込めてきた。もっとも、タッチアップや振り逃げなどの理屈は、未だによく理解できない。だが、応援には差し支えない。相対性理論を知らなくても、生きていけるようなものだ。翔太がやってみたいと言い出したのは夏休みのことだ。すでに少年野球に参加している友達がいて、その子と草野球をやったらしい。帰ってきて、俺の方がうまいぜと言い出した。 母親のあゆ子も、そして父親の方もそれほど運動神経のいい方ではない。だから多少眉に唾をつけて聞いたのだが、この点ではどうやら飛びが高らしい。翔太はすぐにチームに溶け込んだ。夏休みの練習に顔を出してみると、内野の守備練習をそつなくこなしていた。入ったばかりの時はまず F の文字の入った帽子とチームカラーのレモンイエローの T シャツを買う。ズボンはチームにストックしてある穴の開いたお風呂を使う。その姿でやっているのだから第三者が見ると変かもしれない。しかし親の欲目か、あゆ子には颯爽たる姿に見えた。中にはキャッチボールもやっとというような小さい子もいる。ブカブカのズボン姿が変わりびなでも見るように可愛らしい。一年生だろう。ああ、うちの翔太にもこんな頃があったんだな、と懐かしくなる。もっとも、そういう子供たちが全員チームに残るとは限らない。中にはゲームが始まっても見ていられない子が何人もいた。試合に背を向け砂遊びをしている子供さえいた。そっちの方がよっぽど面白いらしい。翔太は大人のような口調で論評する。まあ、親がさ、ユニフォーム着せてみたいとか、友達の誰ちゃんもやってるから、なんて思って連れてきた連中は、ものにならんね。ちょうど二塁手に適当な人材がいなかったこともあり、夏休みに入ったばかりの翔太が、秋のリーグ戦が始まろうという頃には、もうレギュラーの座をつかんでいた。バレー、ボールでも、踊りでも、を扱った少女漫画で、こういう場合の、やっかみといじめなどを読んだことのあるあゆ子だった。ちょっと心配した。しかし、翔太のチームは、漫画の世界より、ずっとカラリとしていた。そういう意味で嫌な思いをすることはなかったようだ。6年生のキャプテンでさえレギュラーではない。それでもチームはきちんと成り立っている。成績が数字になってはっきり出る野球だから納得しやすいのだろう。試合に出るためユニフォームを新調した翔太はますます張り切り、毎日素振りや筋トレを欠かさない。公式戦の始まる前に何度も練習試合が組まれた。相手チームはどうやって決まるかといえば、監督同士が親しい場合が多い。さらにもう一つ現実的な条件として、レベルの違いが挙げられる。実力が同程度のチームでないと良い練習にはならない。さらに遠いチームよりは近くの相手が望ましい。そういう条件を並べると、何度か対戦するおなじみのチームというのができてくる。隣町のウィングスがそういう相手だった。さて、敵チームの子であっても愛情深い母親たちは優しい目で見守る。中でもウィングスのショート、小学4年山城健人君に注がれる視線は熱い。かっこいいねえ、健人は。鼻筋が通り、眉の形がいい。それも、反って整えたといういやらしさではなく、自然な良さだ。要の位置のショートにいるのだから、言うまでもなく、守備がうまい。
水際立っている。ランナーをタッチプレーでアウトにするとき、容赦なく、グローブでバシリと叩きに来る。ここで遠慮すると、タイミングが遅れ、生かしてしまう。
あるべき非情さなのだが、誰がやるかによって、感じの悪い子ねえ、となってしまう。ところが、ケントが相手だと、母親連中が、ま、仕方ないか、となってしまう。それどころか、ぞくりと快感を感じる者もいるらしい。バッティングの方でも、4年ながら3番。自分がランナーになるとよく走った。
出れば必ずフォームまで帰ってきそうな選手だった。ところで、あゆ子の夫の母親、つまり翔太の祖母は群馬県高崎に住んでいる。節子おばあちゃんだ。数年前に連れ合いを亡くしたが、ご当人の方はまだまだ元気である。夏にはこちらから顔を見せに行くし、年に2回ぐらいはあちらからも翔太の顔を見に来る。この秋も庭の栗の実を手土産にやってきた。せっかく来ていただいたんですけど、明日は翔太が野球なんですよ。野球？ええ、この辺のチームに入ったんです。それで、日曜日に公式戦があるんです。私も一緒に行かないといけないんで。毎回応援する必要はないのだが、ちょうど次の日曜は、あゆ子が当番に当たっていた。当番は二人一組。ベンチに置く飲み物の手配をしたり、勝ち試合の時、子供たちに配るお菓子を買いに行ったりする。暑い時はアイスクリーム、寒くなるとほかほかの肉まんが定番だ。以前は勝っても負けても配っていたらしい。しかし、ある時、多分大敗した後だろう。負けてのんきにお菓子食べてるなんて変じゃない？という意見が出た。これが意外にも子供たちに好評だった。勝って食べるから盛り上がる。勝ちをより楽しむためにもお菓子はその時だけにしてほしいと言われ、そうなったという。その他にも当番のやる雑事はいくつかある。ずっとおばあちゃんの相手をしていられない。遠目にでも可愛い孫の顔を見ていれば、機嫌はいいだろう。だが、他ならぬ野球だ。70を超えた節子おばあちゃんには、なんだかわけのわからないボール遊びだろう。それなら、家にいたい、と言われるかと思った。ところが、節子おばあちゃんの顔は、明かりが灯ったように輝いた。野球かい。あゆ子は心配になった。お灸じゃないんですよ、と断りたくなった。だが、聞き間違いではなかった。翔太がね、健一郎と来たら、家の中で本ばっかり読んでたよ。グローブを買いたいとも、バットを買いたいとも、言い出さなかったけどね。健一郎は夫の名だ。はあ。それで、翔太はもう試合に出られるのかい？ええ、なんとか先発で出してもらえるようになりました。そりゃあすごい。どこを守ってるんだい？まさか、セカンドじゃないだろうね。こっそりどこかで見ていたような指摘に、あゆ子は驚き。そうですけど。へえ、セカンド、セカンドなんだ。不思議なもんだね。とおばあちゃん。不思議なのはあゆ子の方だ。おばあちゃん、野球わかるんですか？そりゃわかるよ。どっちかといえば、大好きだよ。まさに意外。おばあちゃんと野球というのは、北極とフラダンスぐらいに結びつきにくい。たまたまテレビのプロ野球中継でも目に入ったのだろうか。とにかく、それなら退屈せずに日曜を過ごせるだろうと安心した。翌日は晴天だった。練習試合は小学校の校庭でやることが多い。一方、公式戦ともなればグラウンドを借りて行う。それだけでも特別な感じがある。1日4試合、8チームがやってくる。ユニフォームも色とりどりだ。お祭りのような華やいだ気分がある。ファイターズは第1試合に登場する。相手はドリームスだ。山崎さんのお父さんが例によってグラウンドルールの説明に現れた。細かいことを言っていたが、あゆ子は上の空で聞いていた。 ドリームスには内野と外野に女の子が入っている。練習しているその子たちに目が行った。今の少年野球では女子が出場するのも珍しいことではない。小学生のうちはむしろ女子が体力で上回っていたりする。ほら、おばあちゃん、ライトとファースト女の子なんですよ。
ほう、
今の子は元気ですからね。女でも野球やるんですよ。節子おばあちゃんはニコニコ笑いながら二人の子に交互に目をやっていた。試合が始まり、3回の表、ドリームスのバッターの打った球がショートの横に飛んだ。よく取ったが体勢を崩したまま投げたので悪送球になってしまった。白球はファーストミットの脇をそれ、応援するあゆ子たちの方に転がってくる。キャッチャーがカバーに走ってくる。あゆ子たちがいたのは一塁側、敷石がありグラウンドから10センチばかり高くなっているところだ。数回弾んだボールが最後に敷石をほんのわずかに超え、節子おばあちゃんの靴のつま先に当たって跳ね返った。あっ!とあゆ子は声を上げ、おばあちゃん大丈夫ですか?と続けようとした。だが節子おばあちゃんは平然と前を見ている。それどころか下手な腹話術師のように口を半開きにして、これ黙ってダメじゃないの、黙って。何を言われているのかわからない。走ってきたキャッチャーは目の前に跳ね返ったボールを右手で掴み、すぐに二塁に送球する。オーバーランしたところから先の塁を狙って走り出したランナーはあっさりタッチアウトになった。おばあちゃんは何食わぬ顔で手を叩きながら言った。あゆ子さん、さっき説明があったでしょ。敷石の内側に当たったら当然インプレー。でも観客の体に当たったらエンタイトルツーベースなのよ。は?無条件で先の塁まで行っちゃうの。あゆ子にはおばあちゃんが実は帰国子女で見知らぬ国の言葉を喋り出したように思えた。試合は9対3でファイターズが勝った。おめでとう。母親たちは汗と泥に汚れた子供たちを出迎える。普段ならそのまま車に分乗し地元の小学校に帰る打ち上げになるのだ。ご褒美のお菓子は途中で買っていく。ただ今回は次の試合がウィングス対キングスだった。勝った方が次の試合の対戦相手になる。研究のためと士気を高めるため、そこまで見ていこうということになった。バッターボックスに近い内野席はウィングスの親たちに譲る。ファイターズの関係者は親も子も揃ってぞろぞろとライト寄りに移動した。ごめんなさい、おばあちゃん。
何が?
もう一試合見ていくんですって。
いいのよ、私は。何試合でも構わないの。
無理に言っている調子ではなかった。節子おばあちゃんは70を超えている。いくら元気とは言っても、栗を入れた紙袋を下げて、
こんにちは、
とやってきた時には、さすがに、いくらか前かがみに見えた。ところがどうだ、澄んだ秋の外気を十分に吸ったせいか、あるいは子供たちの熱気に影響されたのか、今日は背筋がシャキッとして見える。おばあちゃんは翔太に向かい、
頑張ったね。5回のファースト寄りに来た球よく通ったね、
などと言っている。試合経過もよく覚えているようだ。打ち上げ用に持ってきたビニールシートを広げて腰を下ろす。ウィングスには顔見知りが多い。座っている場所も一塁側のライト寄りだ。どうしてもそちらを応援することになる。
おばあちゃんは想像以上に野球に興味を持っているらしい。 愛子がそう思ってみると、他のお母さんたち同様、節子おばあちゃんの目が健人くんに釘付けになっている。ちょっと微笑ましくなった。あの子、いいでしょ？人気があるんですよ。よく守るし打つし、将来プロになるんじゃないかって噂してるんです。ところがおばあちゃんはあゆ子の声など耳に入らないようだ。じっと地区指折りのショートの動きに見入っている。肩先にトンボが止まっても気がつかない。低学年の子が寄ってきて手を出したが、トンボはスーッと逃げていった。一回、二回と試合は進む。ツーアウトながら打撃好調のウィングス、ケント君が早くも二度目のバッターボックスに入った。あゆこさん。はい？あの子、もしかして、本当にもしかしてだけれど、あの子のおばあさん、カエデって言うんじゃないのかい？え？カエデ、旧姓が一宮。一宮楓。さあ、その方とお知り合いなんですか？動きや様子が似ていたにしても、グラウンドでのことだ。昔の友達を連想するのはちょっと無理ではないか。世界の狭い老人らしい堅苦なな思い込みだろう。ケント君は鋭いスイングを見せた。芯で捉えられた打球は、弾き返され、砂煙を上げ、三塁線を一直線に破っていった。節子おばあちゃんは、うめきに似た声を上げ、立ち上がった。そして、あゆ子の肩に手を置いた。
あの子のお母さん、あっちに来ているんだろう？
ああ、多分。肩の手は、ゆっくりと揺すられた。
あゆ子さん。すまないけれど、一緒に行って、今のこと聞いてくれないかい？
それは、構いませんけれど。狐につままれたような気になりながら、連れ立ってウィングスの応援席に向かった。山城健人君のお母さんは、派手な顔立ちの人だった。チームカラーのえんじのカーディガンを着ている。問題の質問を伝えると、ええ、うちのおばあちゃんは確かに一宮楓でしたけど、脇にいた節子おばあちゃんが、
ああ、
と息を呑んだ。いつも応援に来るんですよ。今日はちょっと遅れます。足の具合が悪くて通院し始めたんです。ええ、日曜も午前中は空いてるとこです。朝一に順番を取ったから、もう終わったでしょう。そろそろ駆けつけるはずです。車、自分で運転しますから。節子おばあちゃんが進み出て。
楓さんが、ここにいらっしゃるんですか？
山城のお母さんは首をかしげながら。
ええ、お知り合いなんですか？
はい。
はい。お別れしたのが、もう、50年以上前になります。
果てしない昔に思えた。
それは、試合が終わった頃、また、こちらに来てよろしいかしら？
それはもう、で、どちら様ですか？
飯島節子です。大阪球場でバクトスをした飯島節子と言ってください。
山城のお母さんはキョトンとしていた。元の席に戻りながらおばあちゃんは言った。
野球ってこういうものなんだね。こうやって誰かと誰かを結びつけてくれるものなんだね。
どういうことなんです？一体。 あゆこさん、私中学を卒業して憧れの職業に一年だけついていたんだよ。怪我をして一年でクビになっちゃったけどね。それから高崎に戻って親戚の口利きで会社の事務をやらせてもらった。そこでうちの人と知り合って一緒になった。最初の仕事のことは健一郎にもあなたにも言ってなかった。なんだか一人でそっとしまっておきたかったんだよ。そのことはね。その職場で一宮は楓さんと一緒だったんですか？そうだよ。何なんです？その仕事って。節子おばあちゃんは大きな秋空に広がるハケで入ったような雲を見上げながら言った。あゆこさん、ノンプロで続いた時代がほとんどだけど、戦後の 2,3 年だけはね、日本にもあったのよ。女子プロ野球がね。昭和25年の春、高崎。東京女子野球団ロビンス入団テストという手書きのビラを、どこかからコールタールの匂いのしてくる街角で見た。それがきっかけだった。
就職だったら任しときな、
と、どんどん自分の胸を叩いていたおじさんが、
すまなかったな。当てにしていたとこが社長の知り合いを取るそうなんだ、
と、謝りに来た。
なあに、すぐに別のいいところ見つけるから。
おじさんはそう言い、母の出したお茶をぐいっと飲み、帽子をつかむと、せかせか出ていった。節子は、買い物かごを持ち、お使いに出た。肉屋さんで夕食のおかずのコロッケを買い、夕暮れの道を歩いた。そこで、電柱に貼られたビラを見た。後から知ったのだが、ロビンスが最初に行った上野公園の入団テストには、1000名を超す応募者が来たそうだ。審査員には、魔球の杉下や、あのビクトル・スタルヒンもいたという。そこで選び抜かれた15名で、まず球団の母体が作られた。だが、良い選手ならまだ欲しい。チームは関西から北陸、東北まで転戦する。地方の隠れた逸材を見つけ出したい、と、遠征先でのテストも行っていたそうだ。戦後のジャズの調べとともに、もともと日本人の大好きだった野球は完全復活した。女子のソフトボールも各地の学校で普通に行われるようになっていた。戦争に行って帰らなかった一番上の兄は神宮のグラウンドに立ったことがある。家には節子の大好きだったその兄の固くなったグローブもあった。中学の先生が球技好きでソフトボールのきちんとした指導をしてくれた。節子は白球を追うとき、身の震えるような得体の知れない喜びを感じた。これが私の好きなことなのだ、と体全体で思えた。高校に行けたらソフトボールを続けたいと思っていた。だが上の学校まで行くような贅沢は家の事情が許さなかった。何か仕事を見つけなければいけない。そんな時、ビラを見たのだ。女子野球団の横に朱墨で2本の線が引かれていた。節子は魔法の文字を見たように街角にしばらく立ち尽くしていた。一月後、ロビンスの新人選手として道具や救急箱を懸命に運ぶ節子の姿があった。中学ではずば抜けた運動能力を見せていた節子だが、プロに入ればひよこも同然だった。16歳の選手なら何人もいた。しかし、それらの先輩たちは、節子が舌を巻くようなプレーを楽々と演じていた。まず、使われるボールが違う。プロともなれば、
女子でも準硬式球だった。バッティングの時の手の痛みは軟式の比ではない。まして体に当たった時の衝撃といったらない。プレーの上手下手以前にボールへの恐怖心を克服するところから始まった。16歳の体はあざだらけになった。だが苦しい練習が節子にはどんな遊びよりも楽しかった。大柄ではないが敏捷な節子は内野の練習をした。ショートには17歳の花形選手、一宮楓がいた。キリリと上がった眉を持つ男っぽい顔立ちは、女の観客にも大学生にも人気があった。もちろん見た目だけではない、攻守層に優れているからこその花形だ。監督は戦前の六大学野球で鳴らしたという男だった。自分自身がかつて名ショートと謳われたせいか、遊撃中心の連携プレーには特に力を入れていた。基本中の基本である6-4-3、つまり遊撃が取り、二塁に送り、一塁に回すものと、4-6-3のダブルプレーはしつこいくらい練習させた。楓のタッチプレーはプロらしく厳しいものだった。時には刺された相手がムッとして睨みつけることもあった。しかし、ロビンスの花形の涼やかな顔が波立つことはなかった。そんな様子が相手を鮮やかに切って捨てる若侍のようで、節子は惚れ惚れと見守るばかりだった。いつかはあの人と一緒にグラウンドに立ちたい。節子はそう思って守備練習を重ねていた。そして忘れもしない関西遠征の時が来た。2日がかりで行われる東西対抗。舞台はプロ野球南海ホークスの本拠地大阪球場だった。客席や控え室なども真新しく、こういう華やかな場所で野球をする先輩たちが羨ましかった。節子は大差のついた負け試合の最後で何とか出してもらえるぐらいだった。ところが直前の練習でレギュラーの二塁手が突き指をしてしまった。苦い顔をした監督がくるりと振り返り、目のあった節子に言った。
飯島、お前入れ。
秋の空は青絵の具を何度も塗り重ねたように深かった。試合が始まった。観客席から舞い降りてくる声援は機関車の通過音のように意味のない響きとなり、節子の耳に覆いかぶさってきた。
私は今楓さんと一緒に二遊間を守っている。
夢見た舞台というのに足先は震え、こちらに球の飛んでこないことを祈ってしまう。相手は強豪セネターズだった。大方の予想はロビンスの惨敗だった。ところが相手投手の乱調にも助けられ、取られれば取るの理想的な攻撃となった。6回を終えたところで12-11とリード。7回の表、セネターズ最後の攻めとなった。トップバッターこそ大きめのライトフライに打ち取ったものの、勝ちを意識したせいかエラーや四球が続き一死満塁となってしまった。こうなると勝ち慣れない球団にいる悲しさ、のしかかるような歓声が胸を破裂させそうになる。しかも相手のバッターは強打の4番、絶体絶命だった。来るな、来るな、こちらに来るな。そう願いながらも、節子はピッチャーの投球とともに腰を浮かせ捕球体勢を取る。ゲッツー狙いの中間守備位置だ。ボールは真ん中に入り、敵のバットが回った。快音とともに打球は、投げ終わったピッチャーの横を無情にすり抜けた。
来た！しかも、取れない。
二塁ベース側に走りながら、節子は無我夢中でグローブを伸ばした。
きのようにその左手にずしりと重い感覚があった。
入った。でも
グローブから出している暇はない。ゴロの打球だ。一塁ランナーは早くも二塁に迫っている。同時にベースに駆け寄る楓の姿が目に入った。
どうせダメなら、
そう考えたというより節子はただ憧れの人に一瞬でも早く白球を渡したかった。必死の思いを込めてショート側にかけすぎながらグローブを振った。球は節子のグローブから抜け出し、この上なく美しい弧を描き塁上に駆け寄る楓の方に飛んだ。目の隅に驚愕に似た色を浮かべる楓の顔が入った。楓はそのボールを宙からもぎ取るようにグローブに収めた。そしてトンと二塁を踏んでジャンプし、相手の滑り込みを避けた。足を開いて着地すると素早く身をひねって一塁にストライクの速球を送る。16歳の節子はショートの定位置の少し前まで走り、つんのめって倒れた。万雷の拍手は背中で聞いた。怖くてしばらく顔が上げられなかった。トントンと肩が叩かれる。恐る恐る顔を上げると17歳の楓だった。あまり表情を変えることのない整った顔にこぼれるような笑みがあった。プロに通じるバッティングはできなかった。足の怪我をきっかけに退団を勧告されてからロビンスにつながるすべては忘れようと努めていた。それは逆にあまりにもあの日々が忘れがたかったせいかもしれない。節子、本当に節子なの？えんじのカーディガンの人に手を引かれるようにしてあの人がやってきた。楓さん。透き通った風の舞う中で二人は解き放たれたようにヨロヨロと走り降り抱き合った。北村薫作、1950年のバックトスをお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術清川あず、制作後藤忠、語りと演出はアナウンサーの内藤祐介でした。係では番組をお聞きになっての感想をお待ちしています。郵便番号150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係です。次回もどうぞお楽しみに。
ラジオ文芸館、次回は来月8月3日月曜日のこの時間です。辻村瑞希作、私のディアマンテの前編のアンコール放送です。ラジオ文芸館は今年度から毎週月曜日午前11時から NHKFM でも放送しています。こちらもぜひお聞きください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールです。我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐと題して、旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話、去年の8月放送分からお聞きいただきます。では皆さんからのお便りをご紹介しましょう。札幌市にお住まいの宅間由紀子さんからのハガキです。北海道もクーラーが欠かせない暑い夏が続いています。暑さのため学校の夏休みは冬休みを少なくした分長くなっています。小学校1年生の鉢植え、子どもたちの頃は朝顔でした。夏休みが始まる前に親たちが持ち帰ることを思い出しました。休みの間、水やりをして家族で開花を楽しみにしておりました。 今はミニトマトなんですねということですが、前回私が担当した時にオープニングでミニトマトが校庭にずらっと並んでいたと。で、夏休み前に子供たちが持ち帰って家族でみんなでそんな話をしながら食べるんですよねというお話をしましたところ、ミニトマトということでこの話題が宅間由紀子さんのハガキに書いてありました。で、今はミニトマトもあるんですが、朝顔も実はありました。よその校区の子供たちは朝顔を持ち帰っていたようです。で、宅間由紀子さんとこのお宅のお庭のミニトマト赤く色づき始めましたということでした。続いてのお便り、茨城県龍ケ崎市にお住まいの林道博さんです。深夜便の中でマドンナたちのララバイならぬマドンナたちのハラバイというラジオネームを聞き、半世紀ぶりの大笑いに誘われました。曲の深刻さ、暗さとの落差に耳が激動。ラと和は、わずか一音違いの、ダジャレの妙味。歌のイメージを180度転換する、力量に脱帽ですということです。文句なしに傑作だと思います。で、深夜、足元で猫が眠っているために笑いを必死に抑えておりましたという茨城県龍ケ崎市の林道博さんからお便りをいただきました。ありがとうございました。では深夜便の歌に参りましょう。先月6月と今月7月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK です。作詞作曲も矢井田ひとみさんです。では深夜便の歌、矢井田ひとみさんで I'm OK。
閉じれば水面を泳ぐ白い光が、帰っておいでと優しく手を叩いて、だけどまだやれる気がするんだ。誰かが呆れて笑ってるけど、この世界
深夜便の歌、八重田ひとみさんで I'm OK でした。続いて番組のお知らせです。
子ども科学電話相談夏休みスペシャル。今年は8月3日4日の2日間朝9時5分からの生放送です。8月3日は国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展生き物超ワールド展を子どもリポーターが紹介します。スタジオにはダーウィンが来たに出演したことのある先生が大集合。番組の撮影秘話も聞けますよ。4日は塚谷博一先生の研究室に行っちゃうをお届けします。塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれます。お楽しみに。先生方への質問、夏休みの自由研究の相談は番組のホームページから受け付けています。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。
代わって深夜便からのお知らせです。8月30日日曜日の期間深夜便は毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレードです。今回のテーマ、グループサウンズパート2です。スタジオには作詞家の瓜野正夫さん、元タイガースの森本太郎さん、ゲストにお迎えします。瞳実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこで皆さんからのリクエスト曲お待ちしています。その理由も書き添えてください。好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどもお寄せください。瓜野さん、森本太郎さん、瞳実さんへの質問もお待ちしています。締め切りは今月の31日です。メールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームから、はがきや封書では郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードの係にお寄せください。それから山下担当日のお便りメッセージ募集についてのお知らせです。来月ですね、8月は9日から10日にかけて酒場詩人吉田類さんの吉田類の酒と人生をお届けしてまいります。お便り募集しています。類さんへのメッセージ、質問、お酒、山、猫などについてのお話、俳句短歌などもお寄せください。それから昨日の23時台から今日の0時台は阿川佐和子さんがお客様でした。心の荷下ろし深夜便をお届けしました。来月8月は23日から24日にかけてです。オリンピックメダリストでスポーツ心理学者の田中ウルベ美代子さんをお迎えします。日々の暮らしの中で気になっていること、心の荷下ろしをして楽になりたいことなどについての相談をお寄せください。宛先は、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便それぞれの係です。番組ホームページのメールフォームからもお寄せください。お便りお待ちしております。では全国の天気が今日お伝えしてまいりましょう。今日は西日本は高気圧に覆われ、広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方、東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿も広く晴れて、日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東甲信も晴れますが、午後はあちらこちらで急な雨がありそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。天気が急変する可能性があり、屋外での活動は落雷や突風、道路の冠水などに注意が必要です。特に山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北は雲が多く、ところどころで雨や雷雨でしょう。局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れるでしょう。各地気温が上がりそうです。熱中症対策十分に警戒してください。ここまで全国の天気概況でした。あと20秒近くで午前2時になるところです。
2時の NHK ニュースです。